新大阪駅直結フリマに行ってきた第2回目というわけで、
はい、
先週もふみおくんにレポートいただきましたけど、ふみおくんがあの数年前にずっと行ってた、
そうなんですよ、
数年間行ってなくて、でまた数年後にまた再開したという、
うん、
チャリティーフリーマーケット、
うん、なんです
新大阪に、はい、今日も行ってきてくれまして、
はい、まあ、いっぺんね、復活して割とええもんに、まあ、獲得できたもんやから調子に乗ったというんですが、
そうですね、中国のカメラをね、
うん、ハイホーというね、
はい、お話ししました。
シーガルという上海と書いた漢字入りの二眼レフをまあ獲得できまして、
うん、
まあ、比較的それも700件、まあ、うん、ね、今まで僕300件以上は買ってなかったんですけど、まあ、世の中もちょっと5年ぐらいで変わったかいな思って、
うん、
まあ、700件奮発して、まあ、そうしたら非常に良くなりましてね、
はい、まあ、そのあたりまた先週の
聞いてください
、はい、
まあ、そんなんで今年今週も何かあるかいなと思ったんですが、
はい、
今週はね、朝起きたら曇ってたんですよね。で、まあ、天気予報見ても雨、
はい、
60% とかになってたんで、
はい、
やってへんのかいなと思って、ほぼもうこれはやめとこうかいなと思ってたら、
はい、
割とこう世の中明るな、世の中じゃ外が明るくなってきてね、
うん、
で、まあ、いろいろ用事もあったんですけども、やっぱりもっぺん行って、はい、その後もう一回行っといた方が、
うん、
客観的なことがいろいろ分かるんちゃうかいなというような、
まあ、比較面白いですからね、
うん、やっぱり一回だけではその時の感情で終わってしまって、
うんうん、
もう一回行って、あ、なるほどということがあったもんですから、
はい、
でそんなんで行こうかいなという気になって、
前回がね2020年6月20日土曜日、
はいはい、
で今週が、
はい、
1週間後の6月27日土曜日、
そう、
まあ、毎週土曜日に、
土曜日にあれはやってるんですよね。
で、まあ、公式には、
はい、
だ
い
た
い
朝の10時から夕方の5時までみたいなんですけど、
うん、
朝8時ですかね、
うん、多分それ調べてくれたはずやってるからね、
はい、で、はい、文雄君曰くもっと朝早くかやってるよということなんですよ。
そうですね、
はい、で、まあ、まだどういうフリーマーケットかね、先週の放送聞いた僕ら話してます、はい、結構生活用品から趣味もまで、
うん、
な結構揃います。
なんかね、
はい、
まあ、なんちゅうてもやっぱり一番のアコの特徴というのは、
うん、
まあ、世界一とは僕言わへんけども日本一 その便利な場所にね。
そうなんですよ、
もう新大阪ですか JR の。
そうなんですよ、まあ、日本中から来れますからね。
そういうことですね。で、まあ、僕が辞める直前ぐらいにはぼちぼちインバウンドが入り出したところやったんで、
はい、
外国の方がガイドさんが連れてですね、
ああここまで来て、
うん、
ガイド付きですか。
ガイドさんが、まあ、旗持ってこうやるような旅がまだ盛んやった頃ですよ。
はいはいはい、
で、まあ、白人の方がお前やったんですけども、ゾロゾロと後継いでですね、
あ、そう、
うん、ぐらいのとこまで行っとった
んです、ね。まあ、だからさっき何でか言うと、やっぱりまずアクセスよ、いいと。
もうこれはそうです、
ね、でおもろいも揃ってるよ、
ホテルが近くにある。
ああ、
割と、しかもそんなに高いホテルじゃないしね。
そうやな、
庶民的な値段で泊まれるホテルが、まあ、いっぱいあるわけだね。
うん、あっちのもうちょっと北行ったところにね、
はい、
あれは東三国ですかね、
うん、
東三国の方も東横インがあったりとか、
そうですよ、
結構、まあ、そんなに高くないホテルが多いんですよね、
う
ん、
お前のね、はい、今所属してる団体のね、
はい、
会長さんがよう愛用してはる、
ああはいはいはい、
ああいう
ホテルがあったりとかね、
そうそうそう、
なんか東三国やのに新大阪っていう名前つけてるところが多い。
結構ね、新大阪っていう名前というのは、
はい、
よっぽど気付けんとね、もう何キロも先から新大阪って言ってますんで、それはあるんですけど、その前、はいはい、愛嬌です。
そうだ、愛嬌、愛嬌、愛嬌。
で、そういうような割と庶民的な値段のホテルもあって、だから、
はい、
まあ、豪華な旅ではないけども、
うんうん、
ちょっと日本のおもろいのを探求したような人が来てはって、
なるほど、
でそういう人の中でやっぱり旅というとやっぱり古物屋とか飲みの市とかそんなのがやっぱりセットで入るときに、
まあ、大体どこでもありますからね、
うん、
ポルトガル行ってもあるし、フランス行ってもあるし、
しかしそれいざ日本で行くとなるとね、
なかなか
どこかの、まあ、山の近くの神社の境内とかね、
なるほどね、
まあ、日本人しか行かんような公園の中とかであって、
確かに確かに、
ああいうもうその天下の新大阪のしかも郊内と言うてもいいぐらいもうところにやってるのがないんですよね、
はい、めっちゃ近いんですよ、みんな、
まあ、あれ大阪市 の、まあ、特別な配慮で
箱
を、
はい、
してはねと思います
ね、JR 東口出てすぐです、
はい、もう
しかも、うん、エレベーターもありますし、
そうですそうです、
いいとこです、
ちょっと取れエレベーターですけど、ね、
遅いですね、
はいはいはい、まあそれはいいでしょう、
はい、
で2回目行きまして、
ね、
でもやってへんかもわからんけど、まあ行こうかいなって言って行ったんです、
うん、
まあ嬉しかったしね、 あのもう大阪駅降りた、メトロの大阪駅降りて、もうドキドキしてるわけですよ、ね、
JR 大阪駅、
うん、
あじゃあメトロの新大阪駅か、
そう、うん、新大阪駅降りて、はい、ほんで、はい、まあ、てっぺん流に言うと、エスカレーターが上がって、はい、で、あの今度は JR の、 あの東海の領域をこう引きながら、
ずっと
引きなが
ら、ビルの中に歩いてる感じ
ですね、そうそうそう、はい、お前に言うたように、まあ、俺200メートルだけど、お前もうちょっと遠い言ってますから、確かに遠かったかも、
もうちょっと遠いですね、
まあ、要は新大阪の駅を端から端までバッと歩いたわけですね、はい、で東の端まで行って、
はい、
もう東の橋行くと人通りはかなり減ります。
あ、
橋の方になります
ね。今ちょっと僕地図見てたらですね、まあ、これもし行かれる方がいたらあれなんでちょっと言っておきますけ ど、
どうぞ、
JR 新大阪駅の東口ってあれ実は南北あるんですよね。
なる、あ、そうそうそうそう、
南北、南北あって、はい、ここは南ですから、
そうです、
あの北行ってもうたら全然ないですから、
は
い、
北はもう寂れてますね、ま
あ、あえて北に行く人は多分いないと思いますわ、
うん、だって地元の人で
しょ、そうですね、新大阪 の、 あのメトロから行ったら必然的にこ の、 あの東口の南側に出ますんで、うんうん、大丈夫だと思います、
人の流れで ね、
そうです
ね、あの向こう行く人はね、はい、乗務員の人が多いんです、
ああ、その北の方に行く人ですか、
北の方に行く人はね、乗務員の人 の、 そのいわゆる
寄宿舎というか、
まあ、基地というか、そんなんがあって、はいはい、あの運転手さんの後を、はいはい、あのガイドさんのような方がザラザラついていて、女の人がついていくような人があって、
あ、 そ、 う、
まあ、そういう人はあの北へ行きますけど、大半は南です、
うん、そうです、なんか東口の南北あるうちの南に行ってきます、ちょっとややこしいですけどね、これは ね、
で、 ね、
はい、
で降りたらもうすぐ果物屋さんがあって、
うん、
そこから始まるんですね、で前回なかった店であったのは、
はい、
面白いガラクタモンというか子供向けの、はい、まあ、キャラクターっていうか、ブリキのおもちゃとか、
もうブリキ、
ブリキのおもちゃがたくさん出てましたね、
面白いですね、
僕は、まあ、あんまり興味のないところなんですけども、
いや、誰もないやろ普通は、
いや、あんなことないですよ、
あ、そうですか、
うんうん、
ブリキのおもちゃ、
それでブリキのおもちゃがあって、
はい、
それからちょっと行ったところにバス、あのバス通りの橋のところに、はい、ザーッと店が並んでたんですよね、
あ、
それが大体そのね、ベルトとかね、
あ、ベルト、
靴とか、
靴
一足ですね、いわゆる一足じゃない、何ちゅうの、
あ、ワンペア、
ワンペア、
だから2つですよね、
うん、そうそうそうそう、うんうん、2つのうちの1つしかないのもあるんです、
あんま使い道ないよねそれね、
いや、ところがあるんですよ、はい、それもう そこで、
まあ、けど基本的にはワンペアですよね、
そうです、
2つ揃ってる
んで、ね、そうですね、
はい、左右が揃ってる、
左右揃ってる、はい、はい、でそれでそんなのを見ながら、
うん、
僕もそれも興味ないからずっと奥の方行くと、うん、
ずっと奥に、
はい、奥の方行きますと、
はい、
知り合いの兄ちゃんがいてました、
お、
前あの隕石を売ってた兄ちゃんです
もうお前おもろいな、隕石売る人、
隕石、
はい、
隕石も4回5回ね、
結構ええ値段するんでしょ、
結構グラムで売れますから、ね、
グラムみたいな、宝石みたいに売る
んです、すごいですよ、でもこれぐらいの塊のね、
はい、
ドロドロに溶けた、
はい、
なんか黒い石炭のね、
はい、
なんかもみたいなのをドーンと置いたの、
うん、
でそれで兄ちゃんこれ ほんまに隕石ですけど、隕石やろうな、それ見たら分かるやろうと、まあ、
あれそれ見たら分かるって
な、あの空気の中をな、はい、あの トイトから飛んできて、宇宙から飛んできて、うん、バーンと空気がいってるうちにこんだけ溶けたんや、
あ、摩擦でな、
摩擦でドロドロになっとる、それ見たら分かるやろうと、まあ、分かりますって言ったんですよ、でもっと分かるやろうって言ったら、そこに鉄のね、
はい、
なんちゅうか、クズですよね、
鉄のクズ、
これがいっぱいベタベタベタっと貼ってあるわけですよ、
おお、なるほど、
うん、それをそれ、あ、兄ちゃんそれをあの俺がそのボンドでつけてるんちゃうぞ言うて、取ってみーって取ってみたらポロッと外れるんですよ、磁力じゃって言われて、
あ、なるほどね、あ、遠いとこから来たんでしょうね、
そうですね、
はい、
それがまあ5年前の話ですけどね、
おお、
でまあ今回もっぺん女兄ちゃんがおりましたから、
はい、
お兄さん隕石どうですかって、えーって言ってましたね、
うん、
隕石で、ああ、あれ前の話やんなもんって言われて、
あ、もう別のもんに行ったと、うん、
待ってました、
あ、はいはい、何売ってたんですか、
やっぱり同じような石やったけど隕石ではない言ってましたけどね、
なんか日によって変わったりしてね、これは隕石やとか、
まあまあそこらはね、うん、あの自由の市場ですからね、
まあ、そこはもう店主と客の取引、
そうです、
駆け引き、
隕石やと思ったら隕石偽物やったら偽物と、
そうそう、思ったらもう隕石です
から、そういうことですよね、うん、まあそんなんで、
うん、
休校を5年ぶりに温めて、
はい、まあ、向こうが覚えてたかどうか分からないですけど、
ね、まあ、覚えてたりふりしてくれるんです、ああいうとこっていうのは、
ああなるほどね、
もうね、あのそれをお互いにあの暗黙の了解でね、
あ、
もうあのあんまり追及はしません、
なるほどね、
もう前のことは知らん、
そういうこと、
現在で楽しく行く
と、あるのは今と未来だけやと、
そうですね、でまあその隕石の兄ちゃんの横通ったり、
うん、
あるいはまたね面白かったのがね、明治何年かなんかのね、
明治
おアルバムがあったんですよ、
おお、100年以上前じゃないですか、100
年以上のある前のアルバムがあって、
はい、
これは面白いなと、それももうほかすらのとこ置いてあるの、ゴミ箱みたいなところね、もうそんなとこまた好きな悪い癖があるんですけども、
はいはい、
もう表紙はもう綺麗 にね、きれいが、きれいで巻いた表紙 で、
ね、
でそこに大学と書いてね、
はい、
金の、あの、なんちゅうか、
印がって。何大学？
いや、それ、もうそれ分からんかった、初めね。
あ、
うん、まあ、えらいきつい大学のマーク入っとって、明治何年卒業とか言って。記念アルバムとか書いてあって、
だいぶ古い大学ですよ、明治
にあった大学ですから。かなり、もうね、ま、あの、ほんまにもうちょっとめくりようによってはその表紙が取れるぐらいのもんやったんですけど、うん、そんなんが僕また惹かれるんですよね、うん、汚いもんがね、
はいはい、
でそこで、まあ、うんこ座りしながら、
はい、
じっと見てこう開いたのパッと、
お
これどこの大学やと思います？すごかったでよ。
どこやろ？琉大？
いや、琉大はまあ日本で世界で一、
世界一ですよ。
そうです、
親鸞さんですからね。
なるほどね、は
い、
まあまあ、
まあ、大学になってからはそんな日本世界行っちゃいますよ。ただオリジナルは世界、
う
ん、で、まあ、
まあ、
2番目、うん、1番目古い、
まあ、まあそうかもわかりませんね、うん、はい、いやそこじゃなかった、京都大学。
お、
うん、僕はまあ結構何回も受けて
た、入ろうとしたところですね。
入ろうとして、
はい、
まあ、入らんかったんですよ僕はね。
入れんかった。
いやいや、もう、お前らいらん、お前京都大学なんじゃいって
パーマン
とつけてってですね。
なるほどね。
受験場から飛び出したっていう
どんな、まあ、ええわ、ええわ。
それでね、
はい、
その京都大学の医学、はい、
おお、まあまあ名門ですよね。
まあ超名門ですよね、
はい、
その医学部の、
はい、
多分これ出した人は、
うん、
関係者ですよね。おそらく本人の人はもう亡くなった後、
じ
い、じいさんが
肘。ごめんよ、また明治時代の人が大概亡くなっとるぞ。
そうですか。
まあまあ、日本に 2,3 人おるかもしれんけど、生きてる人
は。まあまあまあ、それで亡くなってですね、うん、それ、ひ孫が出したのか、孫が出したのか知らんけども、
うんうんうん、
じいさんの変なものが残っとって、お知り合いの住みかなんかで、そんなん出されたんですよね。そのじいさんの書類がね、ドーンとその、あ、もう、あの、あれね、あの、あの、もう僕忘れた、あの、この、
はい、
あの、
はい、
豊岡で編んでるね、
はい、豊岡、は
い、京都府豊岡
カバンな、
カバン、カバンのエースや、エースの本拠地、もともとな、
はい、そのエースの話あれやろ多分あの大阪梅田鉄道ビル群散歩聞いてんと分からへん
で、そういうことで、
この前のね、
まあまあまあ、はい、聞いてください。そこで前掛けの、 あのバックの話してます。
そうそう、
ね、そのエースの製品がどうかしたら、そこでね、
はい、
昔からこうカバンとかね、
豊岡ね、兵庫県ですよ。
兵庫県の豊岡、はい、あ、これそういう京都産業があるんですよね。
はい、してます、してます。
それでね、
はい、
その遠出編んだね、
うん、
相撲の人が巡業の時に持っていくような、
あー、あるな、
あれ、
名前忘れた。
僕の家にもいっぱいあった
のよ。蓋がバーンで開くやつ
やろ。ずっとさ、うん、ね、で緑の縁
と、ちょっと角が丸いね。
それにその明治45年かなんかに京都大学の医学部を卒業した先生のですね、写真とか、
あ、
そういう資料が山のようになって。
なるほど。
これ、あ、これは、
これはちょっと扱い困るな。
うん、扱い困るし、まあ、持って帰りたいけど、まあ、いろんな人の顔が浮かんでや
ね。
いやいや、
そうですね。今ね、やっぱ文雄君、あの、整理してますから。
そう、まあ、今、うん、てっぺんの夢やに鉄道と思って、
ね、
プロジェクトがで、あるんですよね。
そう、僕らのね、本局でね。
あれ、覚えてますか、スポレッチの名前。
何でしたっけ京都市局、あ、違う違う、大阪本局、
そんなんないです、
再生プロジェクト、
うん、まあまあ、それに似たもんやけども、うんうん、脚場を作ろうという、
そう、あ、そうそうそうそう、ここにね、僕らのこのスタジオに、
まあ、それぐらい脚場作って、
うん、
あの、まあ、我々のラジオに出てくるって人も着られるように、
うんうん、
まあ、ちょっとした、あの、2、3人の座れる付きが入るようなものを作ろうというプロジェクトを、
う
ん、てっぺんの嫁やんがやってくれてる
わ。
そうそう、
その上に僕もやってますけど、ね、
僕がね、
はい、
あの、その何ていうか
明治時代の、
まあ、あの相撲取りのあの巡業にあるような、う
ん、荷物入れな、
豊岡線に、うん、もう持って帰って、
あ、そらあかんわ。
もうそらほんまにもう一挙にもうや、
まあ、もしくはもしくは持って帰って、うん、もう全然目につかんとこに置いて、
うん、
で最後捨てるぐらいのこと
さ、いやいや、それ目につかんようなその量と違うよ、そのおっさんの量は。
でかいんやな、
うん、あのアルバムも何冊かあって、
何冊もあるんですか。
俺も実験の器具とかね、
それこんなとこで売ってってええんか、それ兄弟に言うた方がええんちゃうか。
うん、いや、そういうもんがね、起こってるんですよ。
それこそ
僕もだから、その隕石の時もね、
うんうん、
大阪市立自然博物館に言おうと思ったんですよ。で、兄ちゃんに写真撮ってもええか言うて、どうぞどうぞと言うて、俺こんなんやったらやっぱり本当に隕石の好きな人や
った。それ俺送ったんちゃうか、その写真。
え、
これ隕石ですか。
いやいや、それ、まあ、
送ってなんか、塚越さんに送ったような記憶があるんだけど、
そこに一つね、
はい、
刀が映ってたんだよ、一緒に。
あ、刀ね。
その刀の刃渡りがね、
あ、そうか、あかんやつなんやな。
うん、まあ、
ちょっと
公共機関から言うと、
そうそうそう、ね、
でそれをもしも一緒に出したらね、
うん、
あの兄ちゃんはひょっとしたらね、
はい、
まあ、なんか公共的なその事件に巻き込まれていかんと思ってもうそれやめた。
ああ、なるほどね、
うんうん、まあ、そんなことがあって
。え、でそれ見たん、その兄弟の。
一応だと見ました。
もうどうでしたか。
いや、有名な人だったんだらしいですよ。 まあ、そういうせやけど、まあ、孫とかひ孫にしてみたらそんなじいちゃんが何兄弟であるか何であろうかですね関係もないしどんな実験してたとか 何かの
まあそれはさすがに捨てたらあかんと思うけど
いやもうそれは捨てたらあかんっていうのももう知らなかったんじゃないですか
知らなかったな、
うん、もうこバンと入ってた、
まあ、それこそその家の人ももしかしてね再生プロジェクトとかやってるかもしれんから、うんまあ、これはいらんと、ま
あ、とりあえずそういうのもいっぱいあるんですその人がたまたま、まあ、大学とかで金文字のあったんやけど、うん、もうそんなに普通の人のアルバムとか、うん、それとね絵はがきもいっぱいあるわけで、ねはいはい、でまあいろんなとこから旅先から出した絵はがきとかねあ、まあ、しかしそういうものをね、うん、好きな人が恩ねやこくる人で若い人で結構
あそうですか、うんまあ、なんかの参考になるかもしれないですね自分のやってる活動の、う
ん、そんな人ではないね、
まあ、違いますか、うん、そういう骨董的なものがただ単に好きな人とかってことなんかな、う
ん、なんかやっぱりこれは売れると思ってる人やと思いますあ
なるほどなるほど
集めてる人例えば医学誌を集めてる人とかな大阪医師会かなんかの関係者とかで、うん
まあ、欲しい人にとっては必要なものですからねけど日本人の 99% にとってはいらないものですから、
う
ん、
もっとでしょう99.999 ぐらいがいらんと思う。
だから 0.0001% ぐらいの人が欲しがるもんがたまにあるっていう、ねうんうん、
それがあるのがあの位置の良さで、うん、それがあるから僕も言ってるわけですよね、
うんうん、
ただしまあ今こういう僕もあの状態に置かれてるので、うんうん、残念ながらそのお医者さんと別れました。
そうやな、う
ん、もうこれはしゃあない
とか。よかったよかった。
ただまあ誰かがちゃんとした人とかね、
そうやな、
持って帰ってほしいなと思った。
そこですよねやっぱりね、
うんうんうん、あまりにもそのなんちゅうか先生に対してね、
うん
これはいかんなと思ったもう炎天下に
もというかあれやな俺が思ったんは、うん、あの民泊あたりが引き取るべきもんやな、
まあそうやね、
これはな、まあ、民泊の人怒って、俺らゴミ捨て場ちゃうぞ言うてるかもしれんけどね、
まあそんなとこがあって、
はいはい、
その他ね、前言ってみたら前も同じやったんですけど、生活用品はもうね、赤ちゃん用品から、
はいはい、
まあ、いわゆる子供用品が多いね。
子供ね。
で、まあ、いわゆるなんていうか、子供の好きそうなキャラクターがいっぱいだ。
まあ、人形から。
そうです、そうです。
なんか絵本とか。
まあ、そうです。
おもちゃ
も。用意してます。いかんでも分かっとるやん。
いや、だいたい僕も行きましたからね。
まあまあ、そんなんがあって、
はい、
で、その中にもし、一番、まあ、割と生活用品が出てるところがあって、
うん、
そこにはね、あの、この、あれ利用院かな、
利用院、あの髪切るところです
か、髪切る、廃業しはったのか、
はい、
なんか分からんけどね、ハサミのね、
お
ハサミ、まあ、ここにどっかハサミがあったら分かる、
あのあれ分かるよ、大体どんなハサミ
こんなになってるやろ、
あの先がこの細いやつで、
うん、細いやつで、でこれで、あのこれ2つがハサミでやんか、
うんうん、
この1つだけとかね、
ああ、1つだけ、
う
ん、それこそ先の靴の片っぽだけみたいな感じの、
そんなんが、まあ、いっぱい、ざーっと結構1メートルかける1メートルぐらいの、あの、薄いその箱の中に、
はいはい、ホルダーみたいなやつ
だからあとで、あの
箱の中に入ってたんですね、
ヒゲ剃りの中の薄い、
うん、カミソリな、
カミソリのこんな薄い葉っぱね、
うん、あ歯な、
歯あれとか、
あの、あれちゃんと免許いるねんな、あれやるときな、あれ免許なんてあれできんねんな、人の肩剃るのってな、
う
ん、
そうらしいね、うん、でなんか病院はあれできへんねやろ、
そうそうそう、できないらしい、あれなんか住み分けしてるんですよね、美容室とやっぱり美容室の住み分けっていうのが、まあ、ちゃんとやってるみたいです、
まあ、そこらはやっぱりあるんだよね、うん、そんなのが、まあ、あの、まあいいやつとか錆びたやつとかいっぱいあって、その中に一つカメラがボンとあったんですよ、
おうおうお
う、石室のもんでね、
おうお
う、これはええやつだなと思って見たら、
うん、
コニカっていうね、コニシロクの会社のコニカ2型というカメラやったね、これもう全部金属でできたカメラです。それがそのハサミの間にね、
はいはい、
ボンと置いたって、
うん、
ギラッと来てね、
うん、
でまあこれええもん見つけたなと思って もっと持ったんですよ、
うんうん、
やっぱり全金属製のカメラが思うてね、
うん、
それでまあシャッターを切ってみたらシャッター全然切れずに、
あ
巻き上げも巻き上がる、
あなるほど、
ね、であの蓋を開けたんだ、蓋 もう錆びついてるという、うん、で後ろになんかね、あのなんかこうあの紙がね、
うん、
この後ろのところにベタッと貼ってあったんですよ、
うんうん、
でそこになんか館長の名前が書いてあって、
館長、
うん、なんかどっかの鑑識かなんかのところで使ってたんかなんか知らんけど、そういうような名前があったんですけど、
鑑識って警察、
警察みたいな感じがしましたね、まあ、なんでそこにそれがあるかはわからないんです、
うん、
もしかしそれは、まあ、あったんやけど、あまりにもこれもまた持って帰ってもね、
そう
やな、修理だけでまたね何万円ももちろんかかるし、もう自分で修理
やってないんです、まあ、修理やってくれるとこないんちゃうかな、うん、
まあね、まあ、しかししっかりしたカメラでしたね、
まあまあカメラ、
ね、まあしかしやめた、
やめた、えらい、
まあ、それはこれがね
ものすごい進歩したわ、やっぱ80になって大人になったな、ま
あ、やっぱりプロジェクトに
そうですよ、
関わっとるからね、うん、まあこれでも僕はこれで
明治時代もやめたし、
はい、コニカ博士でも分かった、
コニカ新潟もやめた、
やめた、やめた、はい、愛式もやめた、
やめた、
まあそういうようなもん全部やめながら、
やめながら、
あとずっと言った LP がいっぱいいました、
うわまた恐ろしいのも来たね、これいわゆるレコードってやつですね、
やめました、これも、
はい、やめてください、
はいはい、ほんでから CD もやめました、
やめてください、
いっぱいありました、はい、それからね骨董品もやめました、
はい、
まあいろいろずっとやめながら、
はい、
結局ずっと一周して、
はい、公園の中一周して、
はい、やっぱり大体まあ僕のようにじっくり見るタイプで1時間半ぐらいです
わ、1時間半ね、
うんうん、それがかかりました、もうしかしこうなって暑くなってきてね、
あそうか、文雄君が行ったのがね午前中なんですよね、
そうです、
で大体10時ぐらいからスタートして、
はいはい、
だからまあ1時間半やったらまあ11時半とか、
そんなもんです、
もしくは12時手前ぐらいの、ね、
そんなもんですね、そうですね、
時間的に言うとね、
もうあまりも暑くなって、
はい、
であの水筒持って行ったんですよ、お前らに言われてるから水飲め言うてね、
それは飲まなあかんやろ、
まあまあそんなん
で、
その水筒もなくなってきて、
はい、
でもう車内から帰ってきました、
うん、まあ、ということは今日は何も
の丸坊主です
わ、うん、おめでとうございます、
いやいやいや、
もうハイホーまた借りたらどうしようかなと思いましたけどね、
いやもうそういうもんなかったですね、
はいはい、
ただ一つあったのはカメラがあったんですけども、
はい、
中国人のバイヤーの方がやって
は
って、
あ、はい、
まあ、前もそのカメラちょっと目つけてたんですけども、
うんうん、
そのカメラをじっと見てたらね、
はい、
中国人の女のバイヤーさんがね、はい、なんかねアルバムみたいなの持ってきはって、
はい、
ほんでパッパッパッとこう指で刺さったわけですね、
うんうんうんうん、
ほらそこにねチューリップの畑がね、
はい、
写真バーッと撮れてたんですよね、
うんうん、
この写真これで撮ったんよって言われ
て何やそれ
こんな綺麗に撮れるんよって言われてね、それがあんまり綺麗になかったんですけど
あ、それでやめた、
うん、500件言ってはったんですけども、
ああ、まあまあ、
これもなぜかコニカのね、
はいはいはい、
あ、まあ、そんな古いことなかったんですよ、
はいはい、
まあ、あのかなり古いカメラでありました、
なるほど、ね、
しかしこれもまあ綺麗でもないし、まあこれ結構たくさん、
まあ、
世の中にあるカメラやから、うん、まあ、得て集めることもないと思ってやめましたね、
やめてください、
まあそんな
こと、まあ、今日は本当珍しかったです、ね、何も買わず、なんか1日1個しょうもないも買ってくるんですけどね、
うん、
しょうもない言うた
ら、まあ、いやそうでもないんですよ、
そうでもない
です、でも、うん、まあ
何も買う時もあったと
50% ぐらいですよね、当たりはね、
だから2回いたら1個、
まあそんなの釣りと同じやなと思ってます
いや俺と一緒にすん
の、いやいやそんなもんですよ、ただね、あの、はい、面白かったのは、
うん、
生活用品のお客さんが前回に比べてかなりたくさん来ましたね、
やろやろ、
え、あ、まあ、
いや俺の予想やん、これから
お前だけじゃないわ
よ、違う違う、そうじゃなくて僕は予想じゃん、コロナ不況で、うん、絶対フリマ流行るんですよで骨董よりも生活用品なんですよ、
これ
間違いないです、
なるほど、はい、わしらもフリマやらなあかんなやったら、
あ、ほんまやな、うん、誰も買ってくれへん、
うんうん、うん、まあそんな人が多かって、
はい、
でやっぱり僕みたいにその趣味とか、うん、なんか適当に遊びできてる人っちゅうのはあんまり多くなかったね、
あ、だからまあ業者としてはちょっと辛いかもしれんね、そういう人が結構買ってくれますからね、うんうん、高いもん、ま
あ、一発買うときはね、
そうですね、
うんうん、ただ、うん、あの逃げ出ました、
あ、よかったです、
うんうん、いや、うん、だからまあフリマとしてもええし、あの新大阪の東口チャリマとしてはね、またこれからますますこう冷えるんちゃうかいなというような意味では期待を持てましたね、
今週がね、まあ、一応7月4日にある予定なんですけど、はい、ただちょっと雨がねどうなるかですよね、今週末は ね、また梅雨もきつなるみたいなことも言ってますし、
僕はだからその7月の4日から新しく FM 放送が始まる
んで、ね、ああそうなんですか、
うん、まあね、よっちゃんはやめとけ言うとったんやけど、うん、まあなんかできたらちょっとおもろいことやりたいなというような、
あ、
まあ
うね、
あって、
うん、じゃあまたチャリマ
ー、そうですね、3ヶ月休んでたんですよね FM は、
はいはいはい、
でその時にあの玉田さんという非常に面白い人が、うん、あと扱ってくれはってね、
はいはい、
で桜山さんにちょっと相手にやってはって、僕はその放送一回も聞けなかったんですけども、うん、よちゃんが聞いてってくれた、時々聞いててくれた、
うん、
面白かって、ほんで僕も話を聞いてて、玉田さんに会いたいなるなというようなおもろい人やったんですよね、
はいはいはい、
何か聞いてるところによると、もっと90キロ体重があったとかね、
あ、そうなんですね、
8カ国語が喋る人やとかね、
わけわからんですね、
ほんでなんかいろんなところでそのポルトガル語で、はい、で講談しはった、講談師の方なんですよ、玉秀斎という4代目
玉田玉秀、
で玉山という弟子の人が非常に、まあ、あの詳しい歴史の人があって、先生よりも歴史が詳しい人が
です、
まあ、
フリマの話からね、うん、急に話変わりましたけど、うん、なんかあれが、まあ、要するに、うん、またフリマ行けんようになるって話
ですね、まあ、そういうことですね、
早く言うたらね、
そうですね、でまた玉秀斎さんに会いたいなという話もあって、
わかりました、
お世話になった、
はい、またこの話ね、今週またいろいろ話するかもしれないですけど、はい、まあ、7月4日からまた文雄君が、
そうですね、
はい、AM 千里スタートするということなんで、
はいはいはい、
まあ、フリマはどうなるかわかりません、
もうフリマはちょっとしばらくまたダメだと思いますね、はい、で今週 の、 そのついでに宣伝させてもらうと、AM 千里の方は、うん、まあ、2時間ずっと僕の病院生活とか病気の話をしようかということ、病気 FM になります
ので、わかりました、あの朝の10時から、
はい、
まあ、大体12時ぐらいまで
2時間
やりますんで、はいはいはい、あのインターネットでも聞けますから、
ね、よければ
よかったら7月4日2020年ですね、はい、土曜日は、
はい、
FM 線に
来てください。何の隠しもなしに全部話しますんで、ま
あ、この音僕らの JOBBB をなんか持っていったみたいな、
まあまあそうです
ね、感じやと思います。
そういうところでもそれより詳しくね、
はい、
やっていきたいと思いますんで、はい、よければ聞いていただきたいなと。じゃ
あまたふみおくんもあの機会があったら
フリマ、
で僕も機会があったらフリマ行きます
ね。え、まあだから12時から後やからね、商品が少なっとんねん。
もう俺 終わろうとして
るから。あ、もう終わって る、はい、
でまたリスナーさんもよかったら新大阪チャリマ行ってみてください、
は
い、
まあ
いっ
ぺんねあいとこもいいでしょう。
それではこの後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介コーナーです。